スペインのサグラダ・ファミリアという建築物をご存知の方も多いと思います。実際に訪問した人もいらっしゃるかと思いますが、ガウディという建築家がデザインをした大変奇抜なカトリック教会の礼拝堂、教会堂でございます。このガウディという人は19世紀の人で、この建築の着工がですね1882年だそうです。124年経っているんですけど、今もまだ完成しておらず建築中だということであります。そして完成予定は2026年だそうですから、あと10年ということになりますね。でインターネットを見るとですね、インターネットの YouTube でこの建物が今後どういうふうに建築されていくのかというのをコンピュータグラフィックで見ることができます。これがまた実に、私も見たんですけど素晴らしいですね。一度ご覧になると良いかなと思います。これほど長い年月をかけて一つの教会堂を作るというのも驚くばかりであります。中国では何でも3ヶ月で最近は高層ビルができてしまうという話も聞きますけど、それはちょっと早すぎるなという気もしますが、今の時代こんなに長い年数をかけるというのはちょっとありえないという感じです。やっぱり建築を手掛けたらその完成した姿を見たい、誰もそう思うんではないでしょうか。ガウディ自身もまさかこんなに歳月がかかるとは多分思っていなかったでしょうけれども、財政難ですとかさまざまな事情があってなかなか建設が進まなかったりしたようであります。それにしましても急ピッチで片付ける、やっつけ仕事をしてしまうというのでなくて、それこそコツコツと建設作業員たちや職人さんたちが気長に今もこれを作り続けている。完成を待たずしてこの世を去った職人さんたちもきっとたくさんいらっしゃったことでしょう。自分が一生懸命働いた結果として何がどうなっていくのか、これはやはり気になることですし、できることならばそれを見届けてから世を去りたい、こんなふうに思う私たちであります。今日の旧約聖書にはモーセの死について書いてありました。モーセはエジプトから脱出してイスラエルの同胞60万人を引率をしまして、カナンの約束の地を、カナンを目指して旅に出たのであります。40年に及ぶ荒れの砂漠の中の旅であります。そしてこれは神様が約束したカナンの土地への旅路でありました。そのリーダーがモーセ、そしてカナンまでもうあと少しというところまで来て、ピスガという山の頂に登るとモーセの目の前には神が約束した土地カナンが一望に広まっているのであります。けれどもモーセはそこで息絶えました。ゴールインできなかったのです。神様はモーセにその土地を見せるだけ見せて彼の生涯を閉じたのであります。そしてヌンの子ヨシュアという別の若いリーダーにこの後を継がせていきます。モーセがその時どう思ったか分かりませんが、 私たちの感覚で言うと残念無念という気持ちになったかも分かりませんね。このモーセの生涯というのは、私たちが自分自身の一生涯を考えたとき、とても参考になります。なぜかというと、このようなモーセの生き様は、実はこれが大変聖書的である、そういう一面を表しているからです。私たち誰でも自分の人生を自分で生きるのです。自分が生きたいと思う人生を生きるのです。ただそうは言っても、思う通りにはならないことがたくさんございます。自分の夢はなかなか実現いたしません。こんな人生を私は過ごしたいなんていうふうに夢を思い描いても、その通りにならないことはたくさんあるのであります。モーセの40年の旅路というのもそのようなつらい出来事ばかりでありました。苦しいことばかりがあったのに、とうとう最後報われることなく生涯を終えるというのは残念な気もします。ゴールインできなかったモーセの生涯は、まあそんな人生だったわけであります。私は今モーセの生涯が聖書的であるというふうに言いましたが、なぜこのように言ったかというところなんですけれども、努力しても努力しても報われないのが人生なんだから、そこのところはよく分けまいた方がいいよ、あくせくしてもしょうがないよ、のんびり気楽に生きようよ、これが聖書的な人生観ということなのでしょうか。今は政府が音頭を取って、日本の社会は束になってけしかけてくる、日本の社会が束になってけしかけてくる今日の生き方、これと今お話ししたモーセの生涯は正反対のような気がいたします。のんびり気楽になんて言っていたら、いい学校にも入れませんし、就職もできません。社会を生きている私たちはとかくいろんなところから葉っぱをかけられるわけであります。四方八方からお叱りを受けます。お尻を叩かれます。のんびりなんかしてられません。しのぎを削るんです。確かにしのぎを削ってきたから今がある、まあ、そういうふうにも言えるわけであります。モーセにしてもそうです。40年間というこの長い歳月を耐えに耐えてきたから、ピスガの山の頂に立つことができたのであります。そういう意味で私たちの努力は決して無駄にはならない、このことはモーセからも私たち学べるわけであります。モーセは大いに祝福された人でした。アブラハムと同じく最後まで神様が共にいて導かれた、神様に導かれた人であります。私たちはそのように言うことができます。モーセの生涯はおそらくとてもつらい過酷な一生涯だったでしょうけど、もう一方でこんなに神様に用いられ、そして祝福受けた人もなかったのではないかと思えるぐらいであります。今日の旧約聖書からそうした神様の祝福の言葉は私たち見当たらないのでありますけれども、今日のところから言うと10節の中にこんな一言がありました。 イスラエルには再びモーセのような預言者は現れなかった。この言葉が、神様がいかにモーセを用い、そして祝福をお与えになったかが分かります。単なる夢の絵空事であれば、それが実現しなくっても、まあ、がっかりすることはないでありましょうけれども、生実家、それが目標、自分の目標だったりすると、達成できなかったという現実というのはとても受け入れがたいものになります。モーセはイスラエルの民を率いてカナンの地へと足を踏み入れること、これがきっと目標だったと思うんです。何としてでもこれを達成するんだ、まあ、リーダーとして彼は命を懸けていたことでありましょう。神様は必ずや私たちをそこへ導いてくださる。モーセはそう信じて40年の旅路を歩んだんであります。けれどもその目標は叶いませんでした。モーセにとっては叶いませんでした。あなたはしかしそこへ渡っていくことはできない。この神様の一言はとても冷酷であります。人間的な思いで言うとそうです、なんて神様は冷たいんだろう、まあ、こんなふうに思えてくるのであります。けれどももう一方で、この神様の言葉がモーセをどれほど安心させたことでありましょうか。励ましの言葉ではないけれど、モーセ、あなたの役目はここまでだ、よくやった、というふうにもこの言葉は受け取れるのです。モーセの目標と神様のご計画とがほんの少しずれていただけなのであります。モーセは自分の思いとしてカナン到達を思い描いておりました。しかし神様はお前はピスガまでだぞということであります。これが私の人生、神様がよしとしてくださった私の人生なんだ。モーセはそのように神様の御旨をこの言葉によって受け取ることができたのであります。ここに聖書的な人生観が溢れています。自分で自分をよしとできれば、確かにそれは気分いいことでありましょうけれど、自分がどう思ってどう感じるかということよりも、神様があなたをよしとしてくださること、このことの方がずっと大切で意義深いのであります。なぜかというなら、私たちのこの命というのは神様からいただいた命なのですから、自分ではなくって神様のよしを私たちもモーセのように受け入れる。自分が設定した目標を達成できたかできなかったか、こういう判断はせずに神様に認められるということ、そこに大きな祝福があるのだということ、これをモーセの出来事から私たちは聞きたいのであります。今日は主の変容手術、そこにモーセも出ているわけですけど、イエス様と弟子たちが山に登っていた時の、山に登って祈っていた時の出来事でした。イエス様の姿が突然輝いてモーセとエリアと語り合っているという幻をペテロたち弟子は見るのであります。体験するのであります。ペテロはあまりにもそれに感動して思わずこう口走りました。先生、私たちがここにいるのは本当に素晴らしいことです。ですから仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなた、一つはモーセ、一つはエリアのために。 このペトロの発想はごく普通のことだと私は思います。アイデアマンならきっとこう思いつくでありましょう。この出来事を今後人類が未来永劫を記憶に留めておくために、ここに記念教会を建てようじゃありませんか。あるいはビジネスセンスのある人であれば、ここに記念館を建ててたくさんの人たちに来ていただきましょう。ちょっとした観光スポットになりますよ。要するにペトロもそういう発想をしたのであります。けれども聖書は正直です。次の瞬間、雲が湧き出て彼ら三人を覆い尽くしてしまうのであります。そして姿が見えなくなってしまいました。ペトロのこの思いつきが浅はかだったということなのですけれども、このアイデア、この人間的にはぜひ建てましょうということなのかも分かりませんが、このアイデアは神様の御心にはそぐわなかったのであります。ここにやはり私たちの思いと神様の御心のズレが見て取れます。御心とのズレというのは何回でもありますありますが、私たちずれてしまっていることを、これはいけないんだ、罪なんだ、なんていうふうに考えることはしなくていいと思います。だってずれてしまうのは仕方のないことですから。間違っていても決してそれはおかしいことではありません。むしろ合っている、私の思いと神様の御心がバシッと合っているということの方が不思議なくらいですよね。自分の計画や目標を神様のそれに合わせようというよりも、合わなかった時、つまり自分の思うようには人生が進んでいかなかった時、後になってそこから主の御心を知っていくということ、これが今日の聖書から私たち学べることであります。イエス様もモーセもエリアも3人とも雲の中に消えてしまい見えなくなって、その時弟子たちは非常に恐れたと聖書は書いてあります。ペテロの思い通りにならなかったのであります。仮小屋を建てる、教会を建てる、結局これは主の御心からは遠く離れたプランだったわけであります。その時ペテロたちはこれは主の御心ではないと知ったのであります。今週の水曜日から四旬節、受難節に切り替わっていきます。キリストの受難を覚える季節でございます。主の変容の出来事というのは、そうした切り替わりを示しているというふうにも言うことができます。これから始まるイエス様の受難と十字架への道は、これは今日のペトロのようにうかうか喜んではいられない事態です。三人の姿が消えてしまった時に弟子たちは恐れました。けれどもすぐその後にその恐れを打ち消すような言葉が雲の中から聞こえてきたのを、どうぞ聞き漏らさないようにしてください。これは私の子、選ばれたもの、これに聞け。この言葉です。イエス様が洗礼を受けた時にも聞こえたあの神様の祝福の言葉が届いたのであります。この出来事にも神様の祝福があったということです。神様はペトロの恐れを祝福に変えたのです。 イエス様の受難は言うまでもなく大変な悲劇でしたけれど、私たちはそこに神様の祝福を見ていくことができるのです。イエスもモーセもそしてペトロもそれぞれ独自の試練の道を歩みましたけれど、そこにはいつも神様の喜びの声が伴っていたのであります。そしてこれは私たち信仰者にも当てはまるのです。同じ喜び、同じ祝福が私たちにもあるということを忘れないでいただきたいと思うのです。お祈りいたします。主なる神様、主イエスキリストが姿を変えて、弟子たちがそれに驚き、間違った思いを発して、そしてまた恐れに包まれた時、あなたはその出来事のすべてを祝福と喜びに切り替えてくださいました。あなたがイエス・キリストを通して示された救いの出来事もまさしくそうでありました。どうぞ私たちにもさまざまな試練、あるいは困難を生きていく中にあっても、あなたによってそれが喜びと祝福へと変えられますように。救い主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。